ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて、カリフォルニアスペシャル第3弾、第88回目を迎えるニューヨークコリンゴラジオ。本日もここ南カリフォルニアはオレンジカウンティーよりお届けいたします。本日のお客様は、ただいま話題沸騰中のヨモギ虫セラピー、そしてインテグレーテッドヒーリングなどユニークなメソッドを取り入れているカリフォルニア鍼灸師である町村直美さんです。直美さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ヨモギ虫セラピー、実は私もヨモギ虫体験をさせていただく予定だったんですが、残念なことにお月のものが来てしまいまして
本当に残念でしたよね。
本当に残念なんですけれども、体験できなかったんですが、
です
その代わりに、はい、インテグレーテッドヒーリング、はい、これあんまり聞いたことないですよね。
巷では意外とね、知ってらっしゃる方多いです、ね、
ただ体験、ちょっとプチ体験させてもらったんですけど、はい、びっくりこきました。
よかった
思った以上に、はい、なんかね、ちょっとヒーリングとか言うとエネルギーとか、はい、私はあんまりスピリチュアル系でもないし、はい、エネルギーとかも感じないタイプなんですけど、やってみてびっくり。
よかったですね。
これはもう私の想像をしていた、はい、
鍼灸体験、
全然覆してしまいましたしね。
そこが私の狙いでした
これ後でちょっとね、はい、詳しく聞こうかと思うんですけど、はい、まず、はい、ヨモギ虫とインテグレーテッドヒーリング、
はい、
鍼灸師さんなんですよね。
はい、
ナミさんね
本格的
なんですけど、はい、このヨモギ虫とか、はい、インテグレーテッドヒーリング、
はい、
なんとなくくっつかなかったんですけど、まずちょっとヨモギ虫を知ってる人はちょっといると思うんですけど、
はいはい、
まだそこまで
ポピュラーじゃない
と思って、はい、どんなものなのか、はい、まずヨモギ虫の方から、
はい、うん、そうですね、うん、ヨモギ虫っていうのはもともと韓国で、うん、使われていた、うん、まあ、使われていると思うんですけど、民間療法なんですよね、はい、で基本的に出産を終えた産後のお母さんたちが、その栄養が破れるのをですね、うんうんうん、が回復するのを助けるためにヨモギを蒸して、うんうん、栄養に、まあ、土も当てたことが発端なんですけどね、うんうん、でそれをもっと簡易的にできるようにしているのがヨモギ虫なんですよね。全裸、うんうん、なんですよ基本的に。全裸、
はいはい、
なんですけども、はい、そのてるてる坊主みたいにマントをですね、はい、上からすっぽりかぶっていただいて、
はいはいはい、
で穴の開いた、はい、まあ、私が使っているのは土器なんですけど、
はいはいはい、
そうじゃなければ普通の椅子にですね、うん、の下にお鍋なり何なりで、漢方、はい、ヨモギの入った漢方を煮るんですね、
はいはいはい、
でその蒸気が直接、うん、まあ、栄養というか陰部というか、うん、はいはい、お股に当たるわけです、
はいはいはいはい、
でそれをすることで、うん、そのもちろん婦人科系の不定臭素が良、うんうん、くなるだけじゃなく、うんうん、その冷えはもちろんのこと、うん、まあ、ディトックス効果もありますし、うんうん、それと免疫を高める効果もあるんですね。
ほー、
はい、なので、うん、産後のお母さんたちだけじゃなく、もちろん妊娠をしたい方もそうですし、
だって冷えが治ったらね、
そうですよね、うん、だけじゃなくもちろんその更年期を迎えてる方もそうですし、
はいはいはいはい、
完全に子宮を取ってしまったという方すら、やっぱ女性であれば誰でも、
あ、はいはいはい、
特に生理を迎えた以降の女性であれば全員体験してほしいぐらい大切な、まあ、民間療法なんですよね。
残念。
残念、次回。
次回。
来年。
来年、はい、ぜひぜひ。
はい、ぜひ。
これ男性にはあまり聞こえないんですか？
聞かなくないです。もちろんいいですね。ただ、うん、まあ、もちろんお子様をもう、作る予定がない男性、
うんうんうん、
とか、うん、あとはやっぱりその痔があったりとか、
うんうん
うん、そういう方、あと前立腺 の、うんうん、あの病気がある方とかにはいいと思います。
あ、はい、あ、そうかそうか、男性は、はい、抗がんに温めちゃうと、
あまり温めちゃうてしまうと精子、
ね、精子がね、うん、はい、ちょっと衰退とか、はい、なんかちょっと
弱くなってしまうので、
そうかそうか、はい、でなだから女性生理を迎えた後の女性には、はい、ね、特に、
はい、
お、これ妊活には持ってこいじゃないですか。
思います、はい、
今妊活してる人かなり多い、
ね、多いですよね。
おー、はい、これ効果的にはもう妊活とかそう冷えの 治すと思うんですけど、はいはい、他に何か効果とかあるんですか？
そうですね、まあ、その私がおすすめしたい方は、うん、もちろんその産後のお母さんと、うん、あとやっぱり妊娠中の方、うんうんうん、あと妊活中の方、うんうん、その妊娠関係をまた超えて、うん、そのまあ、更年期の方もそうですし、はいはいはいはい、あとやっぱ普通に疲れてる方とか、
あ、疲労ね、
うん、疲労が抜けない方とか、あとやっぱり免疫が落ちてる方とか、うんうん、どうしても元気が出ない、
はいはいはいはい、
結局お股から熱を直接加えるっていう療法ってなかなかないんですよ。温泉でもやっぱりなかなかないですよね、
うんうんうんうん、
でなのでこうお股にその熱を加えることにより、はいはい、結局、まあ、ヨガでいうところのチャクラってあると思うんですけども、はいはいはい、第一チャクラが温まることで、はい、2,3,4,5,6,7 全てが整うわけですね。
ほ
う、そうするともう普通に考えて気が上に上がるわけです、
はいはいはいはい、
そしてやっぱりもうなんていうのかな、身体的つまり体だけじゃなく、
う
ん、心もこうシャキッとしてくるわけですね。
ほ
う、だからで、ね、心がこう自分の軸に戻るっていうことは、うんうん、気持ちにゆとりが出てくるわけですね。そしてやっぱり自然に優しくもなれるし、うん、本来の自分になってこれるわけです。なんで鬱の人とか、
わ、
なんとなくこう引きこもってしまう人とか、
はいはいはいはい、
調子が出ない、
はいはいはい、
でもおすすめですね。
あ、ちょ、なんかニューヨークみたいにストレスのある街の人なんかにも、
うん、そうですね、まあ、手っ取り早く言えばストレス解消にもいいと思いますね、うんうんうんうん、
でこれ何かよもぎ虫セラピーをした後に、
はい、
よもぎ虫の後、
あ、そうそうそう、
何か
いいことをおっしゃってくださいました、うん、で私が使っているよもぎ虫はオードよもぎ虫といって、うんうん、特別なその、まあ、土器で、うん、漢方を煮出すんですけれども、はいはいはいはい、煮出した後のその壺の中身を見ることで、うんうん、今日のあなたの体調が分かるわけですね。
体調が、
うん、なのでその残った土器 の、うん、の上に例えば油が浮かんでいた場合、うんうんうん、胃腸が弱っていて油が分解できないとか、
あ、分解できないから油がこう
残ってしま う、
うん、うん、
あるいは、白い泡が出ていったりすると、うんうんうんうん、あなたはちょっと冷えてます、体が冷えていますとか、下半身が弱いですよとか、うんうんうん、あるいはちょっと酸っぱい匂いがすると肝臓が弱っていますよとか、
じゃあそれが分かることによって、はい、そのトリートメントもできる
っていう。そうなんですね、それが分かっていくと、うんうん、それに合わせて漢方を選んでいただいて、そう、不定収穫を何度かよもぎ虫を繰り返しながら改善していくということができるんですね。
じゃあよもぎ虫のセラピーを受けて血行が良くなって、
はい、気持ちよくなる、 なるだけじゃなく、うん、その体調を、うん、やもちろん良くしていくことができるんですよね、うんうんうんうん、長期的に。
いや、これ絶対受けた方がいいじゃないですか。
受けた方がいいですね。
例えばこのよもぎ虫セラピーはどのくらいの頻度で受けると、
はい、
まあ、人の、ね、症状によって違うと思うんですけど、
違うと思いますけども、うん、まあ、韓国の方とか、まあ、産後のお母さんたちも毎日受けるって言います
よね。毎日、
はい、うんうんうん、ただそこまでやっぱり大変だと思いますから、うんうんうんうん、まあ多くて1週間に1度ぐらいの目安です、
ね、あ、そのぐらい の、
はい、
あのスパンでやると
かなり体調が回復すると思います。
へー、
はい、回復します。
いや、これは
ぜひやってほしい。
ねねえ、うん、でもこれはこの鍼灸師さんのところに行かないとできない。
そんなことないと思うんですよ、うん、日本でもたくさんサロンがあるみたいですし、うん、ただ私の場合は漢方を自分で調合するので、
あ、そっかそっか、それに合わせたね、
はい、
患者さんに合わせた、
そういう意味で、まあ、多少アプローチしやすいかなと思います、ね、
なるほどね、
はい、でも日本でたくさんよもぎ虫サロンがあるらしいですし、それを経営している方は決して鍼灸師ではないですし、
うんうんうんうん、
ただ、まあ、特にヨモギ虫 の、 その紅葉とかに詳しい方だと思います。
うん、あ、これじゃあぜひ次回 は、
次回は
よろしくお願いします、はい、で今日受けた、
はい、
インテグレーテッドヒーリング
セッションですね。
まあ、
鍼灸と合
わせて、ね、はいはい、ちょっとこれも説明していただけたら。
そうですね、うん、まあ、今まで私もまあ鍼灸学校を卒業してライセンスを得てからまあ普通にそのまあ肩が痛い、首が痛い、腰が痛いという患者さんにあのリクエストに合わせてまあ自分でもその体にを見ながら針を普通に入れていたわけですよね。でもちろん症状は改善するんですけども、何度も何度も同じ症状で戻っていらっしゃる方が中にいるわけですよ。 でよくよく見ると、うん、決して身体的な問題じゃなく、うん、痛みが現れることが私の中で見えてくるわけですね、
うんうんうんうん、
でもしかしたらこの人の心の中に何か大きなその悩みなり、うんうん、解決したいことがあることで痛みとして現れてるんじゃないかと思い出して、はい、
うん、
IH というか、まあ、インテグレーティフィーリングを習いたいなと思ったんですね。でインテグレーティフィーリングって何かというと、うん、その近反射を通して、うん、その相手の潜在意識に入っていくわけですね。
この自分の筋肉の反射ってことですね。
それクライアントさんの筋肉の反射を見ながら、うん、その方の潜在意識は何が言いたいのか、何を言おうとしてるのかを私がガイドしていくというか探っていくわけですね。
これすごかったんですよね、うん、これ聞いてるだけじゃわからないと思うんですけど私実際にやっていただきまして、
もともと私実は肩がずっと痛いんですっておっしゃったんですね。
はいはい、そう、初めね、そう、初め左肩が痛くて、はいはい、左肩が痛いんですけど、はいはい、
で私の中で、まあ、清美さんの筋反射を取ったんですね、
はいはい、
で左肩の痛みで反応がなかった。
だから左肩が痛いわけではない、は
い、痛いんだけ けどそこが本当に潜在意識が今日解決したいことじゃなかったわけですよね、
うん、あ、じゃあ潜在意識が肩ですよっていうこともあるんですか。その
ありますあります。
あ、でも違ったんだ。
肩が入れる時もあるわけです。
あ、で肩が痛いって、
は
い、
筋反射は
取ったけど、それじゃ肩が痛いって言えばもうすぐ肩の治療をすればいい、
するけれども、じゃあそこでじゃあゴールは何なのってなった時に、じゃあ肩が自由に動くようになりたい、うん、あるいはぐっすり眠りたいで入れるかもしれないし、うん、全く違うことかもしれないわけですよね、ゴールが。
じゃあ肩が痛いですって言って違ったんだ、
う
ん、
今回違いましたね
私はほら肩が頭は肩が痛いと思ってるじゃないですか。
そうです
肩が痛いんですって言っても、うん、筋反射は違うところに問題があるぞ、
う
ん、
今日は違うよねって言ったわけですよね。
そうそうそう言われた、う
ん、で私がじゃあ他にないですかって言った時に、はい、清美さんは何て言いました。
私は今実は妊活をしていて、はい、もう年齢も年齢だから、はい、なかなか妊娠しないと、はい、しかもよもぎ虫もやりたかったのに生理が来てしまった、もう出てきよもぎ虫できなかった、
悲しかった。
そう、はい、それなかなか年齢もあって、はい、妊娠着床しづらい、
はいはい、
それがきっと問題だろう、心の問題だ、は
い、ということで聞いたんだけど、それも違かったんです。
違ったんですよね、はい、筋反射はそれ問題じゃないと、
そこじゃないよと
言われて、
じゃあ
何かって言って、もちろんこの私のね
ラジオの
ニューヨークコリンゴラジオをもっと広めたいと。
そうです、
やっぱり私はねそれを広めたいんですけど、
そうです、
私が無名だから、はい、皆さん聞いてくださいねそうね、せっかくこうやってね、うん、素晴らしいゲストを呼んで、うん、インタビューしてるのに、うん、聞いてくれる人がいなかったら、うん、もうインタビューした人にも申し訳ないし、うん、私もやってるからにはね、うん、聞いてもらえる人がいないのに、うん、やってても楽しくなくなっちゃうっていうか、うん、こう私も楽しく、うん、インタビューしてるインタビューの方も楽しいんで、うん、しかもリスナーの皆さんにも楽しんでもらいたいという、うん、そう三者ウィンウィンウィンを目指してやっていきたいんですけど、
はい、
それが今どうなってるのかな、はい、っていう、
ね、そしたら反応があったんですよね。
これだったんだ問題は。
特に楽しく、はい、そしてたくさんの人に喜んでもらいたいし、はいはいはいはい、出てきた人にも楽しんでもらいたいっていう、うん、そこにすごく反応があったわけですよね、はい、じゃあそこだねっていうことで入ったわけですよね。
はいはいはい、
それでセットアップをし、じゃあどうなりたいの、はい、って清美さんのゴールを確認したわけですよね、
はいはいはい、
で最初何て言いました。
最初は有名にやりたいと、私が知名度が上がったら、うん、影響力も大きくなって、うんうんうん、たくさんの人が聞いてくれるだろう、うんうんうん、
となって、聞いた時
有名になりたいと、
は
い、
となったら何の反応もないわけです。
じゃなしということは自分の頭では有名になりたいと思ってるけれども、う
ん、有名になれば人が聞くんじゃないかと思っていたけれども、はいはい、批判者というか潜在意識は、うん、清美さんの潜在意識はそれじゃないよって言ったわけです。
これって自分の心なのにわからないですね、うん、意外。
なぜなら自分の潜在意識がそれを邪魔するわけですね。
潜在意識が、うん、
それを有名になればいいんじゃないかってどっかで自分が刷り込んだ情報がそれを、うん、自分の潜在意識を
ブロック
ブロックしたわけですね。でも違うよ、
それじゃないんだ、
ないよ、楽しんでいいんだよ、あなたが楽しむと出てくれる人も楽しくて、うん、そうするとリスナーも楽しいんだよ。
でも確かに潜在意識は、うん、あなた聞いてもらうためには有名にならなきゃでしょう、うん、もっと広めなきゃでしょう、うん、プロモーションしっかりしなきゃでしょう、うん、ブロックしてますね、うん、
ブロックしましたね。そこじゃないってことに気づけたことが大きかったと思うんですよ。
あ、そうだ、
フォーカスを持って自分が楽しむこと、うんうん、じゃあでも楽しむためにはどうしたらもっと楽しめるの。
そうそうそう
そう、
そう、そこで、うん、私は今このラジオ番組を、うん、あの精魂込めてお送りしてるんですけど、生きていくにはね収入源がないといけないと、
長続きするためにはクオリティの高いラジオ番組をたくさんの人に提供するためには、うん、必要なものがあるわけですよね。
お金ですね。
そうですね。
そう、ただお金、そのお金をね、うん、あの得るためには、
うん、どうしたらいい、どうなったらいい、どうしたらいい、
そりゃもうスポンサー様でもついて、こうクオリティ上げるラジオ番組が作れる、うん、あの生活費みたいなね、あの経済的にサポートしてもらえれたら、うん、もうラジオに集中して、う
ん、パッションを消すことなく、うん、注ぎ込みながら、
そう、もう今はこう仕事しながら ね、あのその別にそれは今の仕事は生計を立てるために稼いでるものじゃないですか、うん、それがなかったら時間も全部 100% 費やせるし、うんうんうん、お金もそれに費やせたらクオリティのいいものできますよね、うんうん、
もっともっとパッションが、ね、うん、高まりますよね。
高まる、
うん、そういうわけで次に設定したゴールがスポンサーを見つける、
はい、見つける、うん、しかもその、ね、そうそうそう、
具体的に数字もある、
具体的な数字まで、じゃあスポンサーがどのくらいあの月々にあの
サポートしてくれたら楽しみながらクオリティの高いラジオ番組を作れますか。
そこまで掘り込みましたもんね。
そう、でそこにゴールを設定し、うん、そして治療に入ったんですね。
そうそう、その針の治療も本当あれなんですよ、うん、これプチ体験だったんですけど、はい、そのゴールが見つかった時点で、
はい、本当の、まあベーシックというか、基本的なインテグレティヒーリングは、うん、そこでじゃあ清美さんにとって、うん、その潜在意識が望んでることをブロックしているものは、うん、プログラムは何かっていうのを探していくわけですね、
はいはいはいはい、
でそれがブループリントだったり、うん、過去の記憶だったり、うん、サボタージュだったりトラウマだったりするわけですね、うんうんうん、でそれが見つかったらそれに合わせてそのプログラムを解除していく、
はいはい、
セッションを IH としてやっていくんですが、はいはい、うん、私のやっている鍼灸のセッションっていうのは、はいはい、じゃあゴールがセッティングされました、
はい、
そしたらそこで鍼灸のセッションに入るわけです。
あ、そこでやっと鍼灸のセッションに、
はい、なので鍼灸を受けてるんだけれども、うん、ゴールの設定はもしかしたら首を治すことかもしれないけれども、うんうん、もっと本質的にあなたがクリアにしたいことにフォーカスしてるわけです、うんうん、
すごい、
うん、そうするとクライアントさんというか患者さん の、はいはい、そのフォーカスが痛みじゃないんですね、うん、なりたい自分というか、
うわー、
うん、行きたい方向にシフトするわけです。痛みにずっとフォーカスしてると、
はいはい、
痛みからやっぱ抜けられないわけですね、
はいはい、
でもフォーカスを本当はあなたはどこに行きたいの、うん、あなたが行きたい将来の夢、
うんうんうん、
どこなの、はいはい、そっちに持っていくことで、うん、彼らが治療を終えて、うん、その鍼灸の治療室を出るときには全く違う人生目標ができてるわけです。
うわー、これあのイメージの鍼灸の針治療とかを超えてるじゃないですか、
うん、なるべくだから私も一緒になんかこうその彼ら の、 その痛みを癒すっていうのも大事なことなんだけども、うんうんうん、なんかもっと違 う、 こう人生レベルというか、
うんうんうん、
レベルでなんかこうサポートしながら、うんうん、私も高めていきたいし一緒に高まっていきたいなって思うわけですよね。
これすごいセッションですよね。で自分では気づかないですからね。
そうですよね、自分で気づかないそのなんていうかな心の声、うんうん、みたいなのに気づいたらそこがもう勝ちですよ。
うわ今日ちょっとラッキーだったわ。だってゴール設定分かりましたもんね。 でしかも、うん、あちょっとね耳のね、
あ、そうそう、そして今回、まあ、一応、うん、あの耳張りは一緒にやよもぎ虫ができなかった、
できなかった、そうよもぎ虫ができ
なかったんで、耳張りをできたらいいかなと思って持ってきてた、
耳張りをね、耳やってもらって、ね、これびっくり、これも耳も私もあの結構ダンスとかやったり、はい、食生活も妊活してるから、はいはい、割と気をつけて、はい、で冷え性じゃないし、はい、あのもう血行もいい、はい、思い込んでたんですよ、はい、もう便秘もないし、はい、なのに妊娠したらおかしいなと思ってたんですけど、はい、耳張りやってもらったら
硬、はい、硬い耳が、
耳が硬い、つまり、
まあ、全身の血がやっぱり滞ってるわけですよね、
血行が実は良くなかったと、耳カチカチでしたよね、
特に背骨のとこがね、ダンサーにしてはちょっと、
そう全然ダメだったじゃん、うん、みたいな
ダメでもないけど違いに気をつけて、
でも、うんうん、気がつかなかったですから、うん、勝手にもう血行も良くてって思い込んでたのに、うん、耳びっくり、しかも耳をこうゴリゴリやってもらって針打ったらすごいほっかほか耳が、
はい、
なんかカッカッカッとね、はい、温まってきて、そうで、あれ流れてきたんですよね、やってもらって、そうなんです、針打って、
耳は侮れないんですよ、
侮れない、
そうなんです、
急にあったかくなったもん、一瞬にしてジンジンジンジンって温まって、
そうなんです、そうなんです、
恐ろしい、あのまま流れてなかったらもう本当
です、ね、
ありがとうございます、流してもらって、しかもあのね耳つぼピアス、
そう
かわいい、
かわいいショップチカワで、
ね、これあのブログの方に写真載せますので、はい、これ耳つぼに、うん、ジュエリーを当てて、
そうそう、当ててく、これはもう誰でもできるし、うん、日本でも売ってるしたくさん、うん、その耳のどこに何のつぼがあるのかって大体分かってれば、いつでもつけられるので、
こうつけてもらって、今日かわいい
プチカワでね、
うん、プチカワで、うん、で何の耳つぼにつけてもらったんでしたっけ、
あのね、清美さんはやっぱ肩と首ですね、
はい、肩と首のあるところにね、つけてました、
うん、
わーこれ可愛くて、治療だったらもう
ちょっとウキウキ
してる、ラッキーですね、これね、
はい、子供にも私はつけるんですけど、うん、子供はやっぱりこうちょっと集中力が足りないとかね、
うんうんうん、
あの試験前にカームダウンするとかね、
あ、うん、そういうのに合わせて、ツボ、うん、に合わせてそのピアスをつけてあげると、
あとダンサーだからパフォーマンスする前に、まあ、つけなくてもいいけど耳をマッサージするだけでもかなりいいですよ、うん、
これ
耳は侮れない、
侮れない
本当に、はい、
ありがとうございます、
いやいや、こちらこそ、
いや、このよもぎ虫もセットで、はいはい、このインテグレーテッドヒーリング、
はい、
ぜひ受けた、これはあれですよね、その資格のある人のところでしか受けられないんですよね、
インテグレーテッドヒーリングはやっぱりこうトレーニングされた人だったら誰でも知ってもらえると思います、
うんうん、
はい、
うん、でも直美さんはトレーニングされてるから、
はい、それトレーニング受けましたから、
ね、
はい、
こちらの南カリフォルニアに来た時は、はいはい、あ、日本とかにも出張行かないんですか、
日本に出張行かないですね、
あ、そうね、日本にもう帰国された時に一時的に開催してくれたったら、
ね、まあね、まあ、日本でももう本当に IH もたくさんやってらっしゃる方いるし、うんうんうん、教えてる方もいるし、うんうんうん、あのただ新旧とやってるかどうかは分からない、
あ、うん、そうかそうか、それはそれでやってるけれども、
うん、そうそうそう、
でもそれを新旧とこうコンバインしたら、うん、はい、すごいですよね、
まあ、私も去年ぐらいからかな、あの新旧の患者さんに IH を、まあ、やり始めたから、うん、やっぱその患者さん の, その満足度っていうかな、全然違うわけですよね、うんうんうん、やっぱり私も体だけにフォーカスしていた時は、うん、やっぱりどうしてもその入り込めない領域みたいなのがあって、うんうんうん、もどかしかったけれども、心の方からアプローチすることによって、うん、やっぱりその患者さん の, その経過もぐんと良くなるし、
うん、
うん、やっぱりこう満足度、うん、そしてやっぱり彼らとそのコネクトできるその深さが変わりましたね、うんうん、そういう意味で私も満足しています、
お、うん、いや、直美さん、
はい、清美さん、
いやちょっといきなりびっくりしちゃいましたけれども、はいはい、じゃあまずね、その直美さんに、
はい、
これからちょっと質問もしていこうかと思うんですけど、
は
い、まずね、
はい、
アメリカに来たきっかけを聞こうかと思うんですけれども、はい、実はアメリカに来る前に、
はい、
スペインに行っていたと、
そうなんですよ、
まあ、なぜにスペイン、
うん、まあ私も多くの方同様に、うん、 中学生ぐらいからやっぱり英語ずっとね、うん、物にしたいなっていうことで、うん、コツコツコツコツやってたわけですが、
英語好きで、
英語が好きでしたね、うん、
で将来的にはじゃあ海 外,
海外に憧れてはいましたね、うんうん、ところが、うん、まあ、当時はバブルで、うん、海外帰国子女みたいな人がたくさんいたわけですね、
はいはいはい、
で彼らの英語力と、うん、ラジオ講座とか弾いてる私の英語力では雲泥の差でね、まあ、大学受験もままならず、うん、もちろん当時はまあ氷河期だったりして、
そうそうそう、
つきたい職にはつけなかったわけですね、
うんうん、
でそれで私はかなりまあ自暴自棄になっていた時に、はいはいはいはい、ある海外ドラマを見て、うん、それは ER というドラマだったんですけど、うんうんうん、そこでアメリカには英語を話せない、うん、スペイン語しか話せない人がかなりいるということ、
いるいる、
気がついた、
います。
そこに気がついたんですね。
スパニッシュしか喋れない人と、うん、チャイニーズしか喋れない人とか、
うん、ベトナムしか話せない人もいるし、ね、
し
コリアンしか話せない人もいるし、ね、
そうそうそう、本当にいる。
そうそれに気がついた時に、あ、じゃあもうとりあえずスペイン語にしようかなっていうことで、そこでシフトしたわけですね。
わお、
英語はやめたと。
英語はもうじゃあ帰国子女にはかなわない、
うん、もう無理。
じゃあスペイン語だ、うん、すごい切り替えだ、
もう諦めも入りね、
すごい、だって一応ね英語はやってきてるから、うん、なんか理解はできるじゃないですか。
そうですね、
パーフェクトに喋れなくてもコミュニケーションは取れるぐらい、ね、でもそこでスペイン語持ってきた、
うんうん、そう、もうここしかない。
でもいい選択じゃないですか。だって、うん、アメリカで、うん、英語とスペイン語喋れたらかなり、う
ん、まあ、それはそれが分かったのはやっぱりこっちに来てからだよね。
あ、でもその時はそうか、
そうは思わないもんね。
あ、思わないですね。
もうしょうがない、もう英語無理だと、うん、私これ以上いけないし、うん、じゃあもうスペイン語にしようかなと思って。
でまたそれスペイン語にしようかで、うん、実際現地行っちゃったと。
行っちゃったの、ね、
普通に
行かないよね。
日本でスペイン語学校とか
で普通習うよね。
習うけど現地行っちゃった。
行っちゃった。
あら、
いいのか悪いのかね。
いやでもやっぱり現地に行った方が上達は早いでしょ
う、うん。そうですね、うん。早かったですね。
で、もちろん言語の上達もあると思うんですけど、うん、実際に現地に行ってるから、うん、現地の文化とか、
そう、国民性とか ね、
うん、
生活 そのパターンとか、
うんうんうん、
まあ、歴史も分かるし、
うんうん、
そこでやっぱり見切りがつくんですよね。あ、この国じゃないな。
あ、そうなんだ。え、スペイン行かれて違った。
違ったね。
違ったんだ。
なんか間違ったとこ来ちゃったなって思ったけど、
あ、
まあ、語学はでも学べるな、ここでは、ま、ただ、うんうん、経済もやっぱり発展してないし、
うんうん、
まあ、もちろん歴史的にはね、文化のすごい面白い文化があるけれども、
うんうん、
まあ、そこを大切にするあんまり変わらないわけですよね、あの国は。
あ、
やっぱり昔フランコ政権っていうのがあって、こうどうしても、うん、鎖国的な、うん、時があった。1900年代に、
はいはいはいはい、
そこが抜けれない、
う
ん、
はいはいはい、
人々がたくさんいるわけですよ、
はいはいはいはい、
やっぱ彼ら その閉鎖的な考え方とか、
うんうん、
特にアジア人に対する偏見とか、
はいはいはいはい、
あ、もうやってらんないなと思ったね。
うわ、うん、でもほらスペイン その閉鎖的なところっての、
うん、
日本の鎖国のね、
うん、
閉鎖的なところ、うん、違う感じでまたあるけれども、
だって何百年前よね、日本の鎖国って。
そうそう、ね、でもほら割と閉鎖的な、
うん、
ほらアメリカ人とかに比べると全然閉鎖的じゃないですか、
うんうんうん、
スペインはそう
すごい閉鎖的ですね。
でもそれは行ったから分かったわけです
よね。行ったから分かりましたね。
行かなかった
ら、そうじゃないとね、陽気な、ね、
でもイメージ的には、
うん、
陽気な感じ
スペイン人と思うけど、うん、いやいやいやいやいや、陰湿なところ
とか
いじめられたこともたくさんあるし、
あ、
本当に口は悪いしね、口は悪いし、
本
当
に
びっくりしました。
わ、じゃあ過酷な、
うん、だから最初は毎日泣いてました。うん、本当に、
まあ、でもスペイン語ものにするだけものにして、ここじゃない、
そう、
もう無言、
もうここは無言しようと思いました。
まあでも、うん、無駄じゃなかったです
ね。無駄じゃなかったですね。全く無駄じゃなかった。
いろいろ
あの時は人生の中で最悪であり、うん、最高な一年だった。本当にそう思う。
だってそうですよね、
うん、
そっからだって次の、うん、ステップが見えてくるわけですもんね。
そう
です
ね。
で、そこからアメリカに行く決意なんですけど、
はい、
どんな感じ で、
ね、結局スペインは私が、まあ、望めるものはないなって思った時に、うん、じゃあ何を私はしたいのかなって考えたんですよね、うん、
スペインにいる時
ですね。いる時ね、
うんうん、
まあ今更だよね。今更だけど、そこでまた向かい合ったわけですよね。
うん、
そこで東洋医学がしたいと思ってしまったわけです。そこで
なんでまた東洋医学、スペインなの、例えばね、中国とかそういうところに行ってたらやりたいけど、ね、スペインで東洋医学、
なぜならやっぱりね、ヨーロッパに全然アジアの文化が浸透してないということもあり、ここで私が橋渡しできるんじゃないかっていう思ったんですよね。スペイン語が話せて、うんうん、日本語が話せる、で、うんうんうん、当時のルームメイトがポーランドからアメリカに移民したアメリカ人だったんです、うんうんうん、で彼女はアメリカ国民でもあるわけですね、はいはいはいはい、そこで彼女が言ったのはアメリカに行きなさいナオミって言ったわけです。
おお、
そこ私はなんで今更アメリカなの、うんうんうん、と思ったけども、うん、まあ、調べてみたらヨーロッパ特にスペインでは医者でないと鍼灸は習えない、
はい、
そこでまず、まあ、ドアは開かなかった、うん、次に、まあ、アメリカだったら、うん、まあ、大学4年生の資格があれば鍼灸、うん、学校に入れる、で鍼灸でマスターも取れるし、うん、漢方も習える、それは日本では無理だった、
うん、あ、日本の鍼灸師さんは、うん、漢方は調合できない、
できません、薬剤師さんだけです。
お
ー、そうなんです、
なるほど、
うん、そう、
でもアメリカは、うん、アメリカ鍼灸師さんは漢方を調合してますよね。
そうなんです、そこ大きいんですよね。
へ
ー、あとマスターという大学のディグリーが取れるし、うん、加えて英語力がつく、これ三席でしたね。
わー、一席三丁、
そこでもう私はあ、これはもう行くしかない、
もうアメリカだと、うん、
切り替えました。
すごい。で、あのカリフォルニアに行ってますけど、なんでカリフォルニアだったんですか。は
い、
ま
あ、スペインでいろいろ調査して、まあ、ビザを下ろしてくれるって言ったところはカリフォルニアのそこしかなかったんですよ。
ああ、他にもニューヨークとかにも、
うんうん、ニューヨーク、シカゴあったんですけども、まあ、なんでしょうね、縁がなかった、
ビザがないとね、
ビザがないとね、
は
い、行けないので、それでもう開いたドアはそこしかなかった
、ああ、うん、カリフォルニアだと、
そこに行くって決めたんですよね。
じゃあもうスペインから直行、
直行ですね。ただ、うん、その段階で学生ビザを取らない、取ってないので、一、うんうん、まあ、回スペインからアメリカに入り、うん、学校を見て、うん、住むところを決め、うん、そして一旦ビザを取るために日本に帰り、うん、ビザが降りてすぐアメリカに。
うわー、すごい、
すごくないですよ、本当。
いや、決断パンパンパンパン、
その時はね、うん、まあ何にも怖くない、一人だから
一人だから、
一人だから、
何にも怖いもない、失うものはない、
何にもない、もうすでにゼロだから、
ゼロだから、
本当に強かった、
ゼロって強いですよね、
強いです、強いですよね、本当にそう思います。今やれって言ったら難しいですね、
いろいろ持ってますもんね、いろいろ捨てられない、
そう、捨てられなくなってく
るからね、ありますからね、そう、背負ってるものも違いますからね、
本当にそう、だ、独身だったし、うん、自分で稼いでお金だったし、うん、まあ、もちろん家族には泣かれましたけど、うん、そこもしょうがないね、
うん、それはね、
自分の人生だから、
自分の人生、
自分で責任取るって決めるしかない、
すごいな、おじさん、
はい、
パンパンパンとスペインからアメリカにもうすぐ来て、
はい
はい、その鍼灸師になれたのが学校に入って、
はい、まあ、苦節4年、
うわー、すごい、
はい、拍手ね、当時の私に私も拍手をしたいですね、はい、
でそこから鍼灸師となって、
はい、はい、そっからまた大変ですよ、やっぱり鍼灸師になるのは誰でもなれる、なってからの方がやっぱ大変ですよ。
あ、そっか、だって直美さん一人じゃないものね、他にもたくさん
鍼灸師いるし、ね、やっぱビジネスだからね、
そうかそうかそうか、うん、それでね、鍼灸師になって、うん、はい、終わりじゃないですもんね、
そっからだからね、
そっからビジネスで、
いかに患者さんを、ま、に来ていただき、
そう
です、そして満足いく治療をし、うん、そして治療の成果を出し、うん、そして戻ってきてもらう、うん、
そうだ、うん、
そういうことの繰り返しですからね、うん、そしてさらにやっぱり彼らの知識、やっぱ患者さんの知識だけじゃなくて、うん、お医者さんの知識もやっぱり同じぐらい持っていないと、うんうん、やっぱり患者さんはじゃあ無理ならカイロプラクティー行こうよ、あ、じゃあ無理なら普通のお医者さん行くわよ、うん、じゃあ無理ならマッサージに行くわよ、うん、ってなるじゃないですか、
なるなるなる、
うん、いや、そこじゃなくやっぱり鍼灸なんだよ、うん、でやっぱりそう思ってもらうにはやっぱ私にもそれなりの知識とテクニックがないといけないですよね、う
ん
う
ん、なんかほら鍼灸って東洋医学だから、うん、西洋人受けしないんじゃないかな、うん、って
ところが、
え、
アメリカ人の方の方がオープンですよね、
うん、あ、そうなんですか、
ーオープンですね、うん、本当に、
あ、わー、
わーだよね、
なんかほら西洋人の方がちょっとハリワーとか、うん、なんかそんなイメージが、うん、イメージなんですよ、ただのね、う
ん、そんなことないですね、やっぱり彼らの方がオープンだったりするし、うんうん、でもやっぱり一番難しいのは保険が効いてる 聞けば来てくれるし、うん、来ないとやっぱ自分から持ち出しだから、
あ、そうかそうか、
そうするとやっぱ治療費も高いし ね、 高いしね、何回も通えなかったりするから ね、
そうですよね、
その辺の兼ね合いで ね、 で、 ね、うんうん、そこはまあある意味ビジネスですよ、うん
うん、でもそうやってビジネスとして立ち上げるためには、うん、やっぱり他の鍼灸師さんと違う、うん、
やっぱり自分らしさ、うん、
がない、う
ん、まあそこを目指してたわけじゃないけれども、うんうん、やっぱり自分がやりたい治療、うんうんうん、そしてどんな風にかかっていきたいかな、うんうんうん、どんな風に治療したいかな、うんうんうん、っていう風になってきた時に、うん、まあ、最近ようやくこういう形に収まってきたような気がする、
うんうん、ずっとヨモギ虫もやって、
うん、やりながら、イタリアヘイリングもやりながら、そうするとなんか自分の中でな治療に納得がいくようになってきたかな、それで無理ならいいじゃん、もうしょうがないじゃん、私も神様じゃないし、はい、究極のところ治すのは患者さんだと思ってるから、私は治す
んだ、そうなの、そうなの、なんかほら患者としていくと、うん、針師なんだから、うん、この痛み治せよ
と思うでしょ、
思う思う思う、
なんでおめえ私の肩の痛みすら治せないのかって思ってしまうかもしれない、ね、うん、もちろん私も 100% の、 その精神誠意込めて治療には取り組むけども、うんうん、治せないというかやっぱり治らないこともある、
うんうんうんうん、
でもそれは患者さん の、 その医師だったりする時もある
わけ
で、サボタージュじゃないけど治りたいのか治りたくないのか、
はいはいはいはい、
治りたくない人もいるわけですよ
そう、
周りに優しくしてもらえるからとか、
あ、うん、
はい、あとは会社休めるからとか、うん、言い訳ができるからとか、
うんうんうん、
いろんなサボタージュの原因がそこにあるけど、はい、そこに気づかない、気づかないふりをしてる人もいるわけです、
はいはい、で、うん、治りたくな い、
ない、それならそれでも OK なんですよ、
うん、だから治りたくないんだから、うん、治す必要もないし、
ただやっぱり私もインテンションを持ってビジネスをし始めると、うん、やっぱり自分に合う患者さんが来てくれるようになるし、
うんうんうんうん、
本当に
そうです
ね、うん、それがやっぱり最近心地よいかなと思います。
いや、じゃあ直美さん、その鍼灸師の直美さんなんですけれども、
はい、
先ほどもちょっと、ヨモギ虫のところで出たんですけど、
はいはいはいはい、
ヨモギ虫が妊活にいいと言ってましたけれども、はいはい、今妊活中の方が非常に多いんでございますけれども、
う
ん、
そうでございますね、
実は、はい、直美さんも高齢出産されてると、はい、
そうですね、
今2人お子さんがいて、
2人います、
1人目は何歳で出産、は
い、1人目が40歳で出産、
40歳で出産、
はい、ウィザン40歳ね、
ウィザン40歳来たはいはい、
まあアメリカではそんな珍しくないね、
そうアメリカでは割と、
ね、うん、OK、ね、
な、ね、2人目は、
2人目はね43で妊娠し44の年に産んでる、
だよ、
確かそうだったと思う、
これ高齢出産を目指してる人の星だと思うんですねなんかアドバイスじゃないですけど、うん、
そうですね、うん、まずは、うん、そうね、いろいろあるんだよね、うん、言いたいこと、今大切なことは、
うん
うん、でもまあなぜ子供が欲しいのかっていうことをまず自分に聞いてあげて、
はい、私もね、私遅咲き遅咲き妊活遅咲きなんですけど、はいはい、本当にね、44歳からの妊活って、はい、超超遅おせえよっていうくらい遅いんですけど、決断できなかったんですね、
はいはい、
私すごい子供好きではなくて、うん、別に子供はいらないくらいだったんですけど、うんうん、なぜかずっと女だから子供を出産しなきゃっていう、うんうんうん、なんかインプットされてるんですかね、うん、子供を作らなきゃ作らなきゃっていう焦りみたいなのもあって、うん、だってね、結婚もしないんですけどね、うん、でパートナーもいるし、うん、ただニューヨークみたいなところに住んでるもんだからやりたいことがいっぱいあって、うん、もう出産って二の次、うん、なんて、ね、すごい子供好きじゃないから子供もいらないって言えばいらないんですけど、うん、でも任務として女だから出産したいっていうのもずっとあって、
うん、
でも目的がはっきりしないじゃないですか、
うん、
任務だからっていう目的なんだと思うんですけど、うん、でも実行しないわけですよ、うん、ずっと、うん、やっと44歳にして、うん、その意味が分かったので、うん、妊活を始めて、もうちょっと早くに分かってたらよかったんですけど、うん、その目的というか妊娠なぜしたいのかっていうのは、うん、アメリカに一人で乗り込んできて、うん、この国に、うん、血を分けた家族がいないぞと、
うん、
そこに気づいた時に、うん、あ、子供が欲しいかもしれないと、うん、 自分の血を分けた家族が欲しいかもとやっと気づいて、それが44歳、うんうんうん、早くに気づけよって感じだったんですけど、うんうんうん、そう分かったらすごく展開が早くて、うん、あのパートナーとも合意して、うんうん、でもう年齢も年齢なので、うん、本当は1年くらい自然にやってできない方は不妊治療クリニックに行くんですけど、もうそれを4ヶ月くらいで、あの不妊治療クリニックに行って、不妊治療というか、ただやっぱりアメリカなんで医療費が高いので、その保険の兼ね合いとかもあって、結局こうその治療って言ってもあの年齢もあって、もう45歳までしか保険カバーしませんとか、そういうのもあって、まあ、でもまあその、ね、あの目的がはっきりしたら、妊活にパッとすぐに切り替えられて、あの妊活に至れたんですけど、
素晴らしい、
その目的をはっきりしないといけないということですかね、
まあ、やっぱり子供命じゃないですか、ね、
はい、
で産んでみると気がつくんだけど、やっぱり思い通りなんかなるわけないんですよね、
はいはいはい、
今までは思い通りになったかもしれない自分の人生が、うん、初めて思い通りにならないというか、そうそう、でもやっぱり血を分けた自分の子供だからね、
はいはいはいはい、
もう逃げられない、まあ、逃げる人もいますよもちろん、
あ、中には、ね、
うん、逃げられるなら逃げたいしね、うん、誰だって、うん、でも逃げられない、うん、まあ、普通はね、
うん
うんうん、だからまあどうしてほしいのかなってやっぱ解いてほしいよね、うん、
あ、自分自
身ね、うん、命だから、うん、はいはいはい、やっぱり神様もそう簡単には下さらないよね、
あ、うん、はいはいはい、
別に年齢だからとか、婦人科的な問題があるかとか、
うん、
そういうことだけじゃないんだよね、
うん、
そうそうそう、だから
なぜもう子供が欲しいのかっていうのを自分自身に
まずここマインドセットして、
ま、あ、マインドセット、
今本当にキミさんすごいいいこと言ったと思うんだよね、自分の血を分けた子供をアメリカで欲しいって、
一人ですからね、
すごいわかるよ、
全員他人ですから、
そう、すごいわかる、
ボーイフレンドと4年くらい一緒に住んでても、
いつ別れてもおかしくないよ、
結局彼は他人だから、
そうそうそう、
でもその彼との子供が生まれたら、もうちょっと深い関係じゃないですか、ね、血のつ分けた子供を一緒に作ってるから、そうすると血もつながってなくても、彼ともファミリーにはなれるじゃないですか、
そういうこと、そういうこと、本当にそうだよね、
そう、
また違う形のね、
そうそうそうそう、
愛情みたいなのがやっぱ育まれるし、
う
ん、そこで
そうそうそう、
それは本当にいつも美しい状態じゃないんだよ、
あ、
もう本当にもう毎日バトルですよ、
はいはいはい、
毎日が戦争だし、はいはい、家出したくもなるし、自殺したくもなるし、子供殺して自分も死のうかと思うことぐらいある
あるんだ
けど、でもやっぱりそれを通り越して、やっぱり愛しいなって思うし、
はいはい、
ああ私をお母さんに選んでくれてありがとうって思うことあるし、一緒にこの戦争を体験してくれる旦那さんにも感謝するし、まずなんかそういった自分母として母だからできる体験みたいなのね、やっぱり女に生まれてよかったなって思うと思うよね、
っていうことは、あのまず妊娠を考えてる人は、マインドセットからしっかりして、で、マインドセットができたとして、
そうだね、
その後、あの妊活してる人はいろいろやってると思うんですけど、あの食生活とかね、
やっぱりアドバイスしたいのは、私も自分が振り返って、今思えば あれが良かったのかなと思うのはやっぱディトックスしたんだよね、妊活入る前1年2年ぐらい前から、1年に2回ぐらいやっぱディトックスしましたね、
そうで、私も気をつけてはいるんですけれども、やっぱり食生活って今の時代はかなり乱れてますよね、
そうですよね、だって40年、まあごめんね、清美さん40歳ぐらいでしょ、
45、
まあ早い人って30代だよね、やっぱり同じ臓器をずっと使い続けてるわけですよ、で、まあ綺麗な食生活してる人もいれば、乱れた食生活してる人もいますよね、で特に日本とかは保存量とか着色量がすごい多いから、それに気づかずに食べて暴飲暴食してる人たくさんいると思うので、でそうじゃなくても外食したりすると、普通に MSG とか入ってるでしょ、
塩分も高いですしね、
あとやっぱり農薬の問題、やっぱりもういろんな環境的な問題と食生活ともう本当折り合っていて、それが 体にいろんな毒として蓄積してるわけだよね、うん、でやっぱそれをまず一旦きれいにするような作業は、はい、妊活中よりも前ぐらいからやった方がいいね。
妊活を決意する前ぐらいから体をクリーンにしておいて、そうそう、
もちろん妊活中でもレッツゴーよ、
しない方がいい、そうですね、
しないようにした方がいいし、うんうんうん、私もやっぱり妊活したいから来る方にはそれは必ずお勧めする。うん、辛いよもちろん、楽じゃないよ、はいはいはい、うん、食生活を変えるって一番苦しいことだと思うんだ。だけどやっぱそこを乗り越える、うん、そしてそのパートナーの人と一緒に乗り越える、
はいはいはい、
大切だよね。やっぱ男性も必要よ、女性だけじゃないよ。
はいはい、あ、
やっぱり綺麗な精子、
はいはい、
元気のいい精子、うんうん、それだけで、うんうん、やっぱり子宮に入れるっていうことは、うんうん、やっぱり大事なことだと思う。
じゃあ直美さんは40歳で最初の子を産んで、
はい、
44歳で次の子を産んでますけど、はいはい、どのくらい前からそれデトックス始め
た？デトックスしたのはね、大体そのまず最初に神経学校を卒業して初めてなんかニュートリションみたいなのをやっぱり学ばなきゃいけないなって思った時に一回やってるんだよね、はいはい、でその後もやっぱり2年間ぐらいはずっとやってて、ただ一回やめたことがあるんだよね、やっぱりこうちょっときつかったから繰り返しやってると、
はいはい、
ただ、妊活する時にホリスティックのドクターのとこ行った時、やっぱ一回リバーディトックスした方がいいって言われて、はい、旦那さんと一緒にしたことがあるね、
うん、それはいつぐらいにやったんですか？
それはね、妊娠する直前にした。
あ、
でその直後に妊娠したんだけど、うん、でそれと子宮筋腫
だった
。うん、でその子宮筋腫がでっかくて妊娠したらどんどんでっかくなっちゃったの、
うん、
で結局流れちゃった
。あ、
でそして子宮筋腫を 取る決意を予約したの、そこで。
あ、はいはい、
そしたらその翌日にまた妊娠した。
わ
あ、うん、だから余計なものが
ある。じゃあそのデトックスを妊娠する前にやった方がいいと、う
んうん、もちろんやった方がいいね、余裕があるならね、
うんうんうん、でもあれですよね、食生活のチェンジってなかなかできないから、うん、本当に例えば40くらいで妊娠考えてるようであれば、うん、もう35ぐらいとか5年とか4年とかそのぐらいのスパンで変えておいた方がいい。
うん、もちろん綺麗な食生活を始めるにはいつから始めてもおかしくないと思う。あ、もう
できればすぐ変え
た方が、始めた方がおかしくないけど、うんうん、ただあの、まあ、妊活を意識してる人だったら、まあ、一度くらいは、まあ、ファスティングなり断食なりした方がいいよ、うんうん、本当ファスティング今すごくポピュラー
になってますしね、
うん、本当に、うん、あのいろんなファスティングがあるし、
はいはいはい、
うん、小さいファスティングから始めてもいいかもね。
あ、
うん、
あとよく妊活してる人は、
はい、
針の治療、
はいはいはいはい、
それも行く方いるじゃないですか。
多いですね。
結構あの不妊治療と針を併合させると
成功率
が高くなる
ってね、
っていうの、
うん、もちろんそれ間違いじゃないと思う、うんうん、ただそこにフォーカスしすぎてしまうと、うんうん、やっぱりその力本願になっちゃうね。
はあ、
うん、もちろん針がホルモンのバランスを整えるし、うん、血流も上げるしね、うんうんうん、その子宮の、うん、それとやっぱり、リラックスするし、はい、まあ、リラックスが一番大きいと思うんだよね。でも針したから不妊治療で成功するとは限らないじゃん。
あ、それを針をやったから妊娠するって思い込んだらダメなんですね。ダメ
だし、それは、うん、本当にそれはそれでオプション、
うん
うん、余裕があったらやればいいし、あるいはあまりにもストレスがすごいから、
うん、
針でリラックスしたいっていうことなら分かる。
あ、うんうんうん、ね、リラックスは妊活のためにリラックスだから、うん、針でリラックスするとか、うん、そういう風に考えたらいいけど、
う
ん
う
ん、
そういうこと、
針に行ったら子供が生まれると、
うん、じゃないよね、
それはちょっと違いますよね。それは
そこそこそこ、うん、インテンションをどう持っていくかです
ね。はいはいはいはい、はい、
うん、だと思う。
いや、これはかなり皆さん聞きたいことだったと思うので、妊活してる人はね、
まあ、もう、うん、まあでも本当言ってみれば当たり前のこと、
うんうん、あ、そうなんですよね、うん、よく考えてみると当たり前のことなんですよね、うん、あの妊活だけに限らなくても何でもそうですよね。
そうだと思います。ただやっぱりこう、ね、いろんな情報が本当に大切なことをこう分からなくしちゃうことってあるじゃないですか。
そうだ
ね、
そうだ、そう、情報が多すぎちゃって
わけ分かんなくなって
まして、自分の悩んでることすら
何だったかな、
うん、
本当に子供が欲しいの分かんなくなっちゃう。お姑さんのためなの、
うん、そうそう
それとも旦那さんを喜ばせたいの、
それともなんとなく女だからなの、
う
ん、
って、ね
うん、
思っちゃうんだよね。
思っちゃいます
それは分かる。
そうか、
それは分かるよ。
わあ、じゃあそれをそっからまずマインドセットからですね。
一応ね、そうするとやっぱり赤ちゃんも、あ、そういうお母さんのところに行きたいなって思うんじゃないかな。
うん、
うんうん、選ばれるんだやっぱりお母さんって。
選ばれるんだ、
そう、選んでくれるんですよ。
頑張らないと、
うん、でも頑張んなくていいんですよ。
あ、そうか、
うん、いい人になる必要ないわけ。
あ、 あ、そうかそうか、うん、いい人になろうって言ったら
思わなくていいよ、ね、どんな人にでも、うん、赤ちゃんは来てくれるんだけど、
はいはいはい、うん、あ、いい話だったわ。、うんうん、いやいや、じゃあじゃあ、はいはい、直美さん、はい、将来の夢、はい、野望、
もうね、はい、昔はいろんなことガツガツ思っていたけれど、
うん、野望の塊だった、
だったけど、うん、今はもうそんなこと考える余裕もなくて、
ね、余裕なし、
本当はあるべきなんだと思うよ、うんうん、本当はもう5年後はこうなって、ね、逆に今年の抱負はこれでいくら売り上げてとかね、うんうん、はいはい、あるべきだとは思います、うん、だけどもう毎日がいっぱいいっぱいです、
毎日がいっぱい、
毎日がもう全力
投球、全力投球、はい、もう今を頑張らないと、うん、先まで考えられない、
考えらね、そんな自分にいつの間にかなってますね、この数年、
そうか、でも分かる気がする、私も人には聞いておいて、何ですか野望って自分が聞かれたらはっと思っちゃうかも、
本当はね1日ぐらいかけてね自分の夢みたいなのを掘り下げる時間があったらいいのに、
ね、そうですね、
本当はそうすべきだと思う、
しかももう新年2019年になって1ヶ月ぐらい経ちますから ね、 ね、そういえば今年の抱負とか立ててないわ、
ね、立ててないはいけないね、
そうか、うん、いや、じゃあ直美さん、
はい、
いろいろね、あのヨモギ虫とか、はい、インテグレーゼッドヒーリングなどもお伺いしたんですけど、はい、今一度、はい、ビジネス PR ということで、
あ、ビジネス PR、
はい、はい、
そうですね、まあ、カリフォルニアのオレンジカウンティのアーバインという、うん、はい、比較的日本人が多い場所で、うんうん、私は治療院をまあ、もっというか一室借りてね、
クリニック
やらせて、うん、借りて、うん、やらせていただいてます、はいはい、そこではヨモギ虫もできるし、うん、IH の、 あのセッションもできるし、うん、IH と神経を組み合わせたセッションももちろんしてますので、保険が効く方はもうウェルカムですね、はいはい、保険が効かない方でももちろんあの来ていただいて、
でご相談
っていうような感じでね、きますね、
はい、あと、出張とかもあるみたいじゃない
ですか、そうですね、ヨモギ虫の出張は月1回、うん、LA 付近の方近でね、はい、うん、レドンドビーチの方まで行ってます、
行って、
は
い、おお、で何人か集まって、
はい、やってますんで、
おー、じゃあ LA の方の方も、うん、
はい、その方がいいかもしれないですね、はい、
あ、いいですね、
はい、
で今度日本に帰国したらそんなのも、
そうですね、
うん、そういうセッションとか、はい、ぜひぜひ日本の方も待ってると思うの で、はい、で、ね、ね、
ぜひぜひ、はい、
お願いしました。じゃあ、ウェブサイトとか
は、はい、あります、
ありますね、
じゃあ直美町村 .com、
直美町村 .com ですね、はい、はい、そしたらねブログの方にも詳細載せておくので、
はい、
興味のある方は、はい、ぜひぜひコンタクト取ってみてください、はい、それでは最後の質問になります、はいはい、これがまたね、はい、一癖あるんですけども、はい、リスナーの皆様に一言、はい、
ズバリ直感を信じてください。
おお、直感ね、
そこにつきますね、
直感、これ直感ってそうですよね、潜在意識と顕在意識の間で、またあれですけれども、
はい、
直感か、
なんかあると思うんだよね、誰でも、
だってそうですよね、うん、あ、直美さんだって、うん、あの直感というか、うん、あ、スペイン語とか、
うん、そう、
あ、東洋医学とか、
そう、
思って、
まさか自分が別に私はサイキックでもないし、うんうん、なんかそう感じやすい人でもないし、
はいはいはい、
幽霊見たりもしないし全然ね、オーラとかも見ないけど、はいはい、でもやっぱりビビッと来る時ってあると思うんだよね、
ビビッとね、来る来る、うん、私もそうですもん、ニューヨークとか、うん、アメリカに移住とか考えてなかったんですけど、うん、ニューヨークに降り立って、うん、ドーン、うん、ビビビビって来て、
そう、
移住決めちゃいましたからね、
そういう時あるからね、
それを信じてね、
信じてほしい、
直感をね、
うん、そう信じてほしい、
もう直感を研ぎ澄まさないと時々もう直感が降りてこない、う
ん、でもね、直感が当たってる時っていうのは、うん、大体気持ちいいことなんです、
あ、
気持ちいいこと、
はいはいはい、はい、うん、
嫌な予感じゃない、嫌なことじゃない、
嫌な予感ってありますよね、うんうん、あ、でもそれじゃない、
気が進まないことじゃないから、うん、絶対に自分にとって気分が良くて、うん、ワクワクすることで、
はいはい、
うん、周りの人がどんなノーを言っても、はい、自分だけはそれは OK って思えることは大体
間違い、周りがね、こうネガティブにね、マイナスなこととかばっかり言っても、
特に自分の近い人、お父さんお母さん、はいはい、お姉さん、親友、
はいはい、
先生が、はい、お前やめとけと言っても自分だけはそれを信じてる、
その通り、うん、もうだってニューヨーク行きは全員に反対
されました、そうでしょ、私もそうよ、
もうだって2002年ですから9-11 の翌年なんで、ね、はぁ、ニューヨークってみんなに言われました、お前死ぬ気かだよね、何しに行くんだって、
そうだよね、
死にに行くのかって言われる、
そうだよね、なるほどね、
直感を信じて、
う
ん、
そうそう、絶対に必ず天使が支えている時があります、
はい、ありがとうございました。いやー、かなり今日濃厚なお話いただいてしまって
嬉しいです。お役に立てたら。
いやー、ということで、
はい、
本日のゲストは、はい、カリフォルニア鍼灸師の町村直美さんにお越しいただきました。直美さん、ありがとうございました。
ありがとうございます、清美さん。
ということで、はい、来週からはね、ニューヨークに戻っての放送になりますのでね、はい、また皆様お付き合いよろしくお願いします。それでは今週はこの辺で、See you next week! バイバーイ!